5月臨時会あらまし。この定例会は5月13日に召集され、会期1日間で同日に閉会しました。今回は議案など12件が提出されました。主な議案は新型コロナウイルス感染症拡大防止等に係る緊急支援対策などに関する令和2年度刈谷市一般会計補正予算についてなどです。また、議員提出議案が追加上程され、新型コロナウイルス感染症の対策強化を求める意見書が前回一致で可決され、内閣総理大臣及び関係大臣に対して意見書が提出されました。議案はすべて原案の通り可決などされました。新型コロナウイルス感染症拡大防止等に係る緊急支援対策事業費22億468万2000円の内訳。1、感染拡大の防止を図ります。5537万4000円。障害福祉施設、介護施設等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策の支援など。2. 市民の生活を守ります。8億4750万円。水道料金、下水道使用料の基本料金の免除、子育て支援臨時給付金の支給など。3. 事業の継続と経済活動の回復を図ります。9億6470万3000円。事業者の休業協力要請への協力金、信用保証料の補助率及び補助限度額の拡充など。4、子どもたちの学習環境を整備します。3億3710万5000円。小中学校の児童生徒1人1台の学習用タブレット端末及び校内無線 LAN 環境の整備など。新型コロナウイルス感染症の対策強化を求める意見書。内閣総理大臣及び関係大臣宛て。新型コロナウイルス感染症は国境を越えて急速な勢いで拡大し、世界保健機構 WHO が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言するなど、国際的な脅威となっています。こうした中、政府は5月4日に全国を対象に緊急事態宣言の期間を5月末まで延長しました。緊急事態宣言発令による外出の自粛、休業要請等は感染拡大防止に必要な措置ではありますが、個人消費は激減し、事業継続が困難な事業者も出始め、家計や企業の経済活動は過去に例を見ない極めて厳しい状況となっています。一方、医療現場では体制や医療物資の供給問題、介護現場では休業による在宅介護の問題、教育現場では学校再開の問題などなど課題は山積みしています。国会ではすでに緊急経済対策を盛り込んだ令和2年度補正予算が成立しています。しかし、市民からは休業に伴う損失や家賃への補償など、さらなる支援の上積みを求める声が高まっており、今回の補正予算では規模も対策内容も十分とは言えません。よって、国においては国民の生命と暮らしを守るため、感染収束に向けた対応の強化や緊急事態宣言延長に伴う補助のさらなる充実等、国民生活の安定安心に資するための第2次補正予算を今国会において成立させ、次の事項の施策を迅速かつ確実に講じられますよう強く要望します。期1、国民が冷静に行動できるよう迅速で正確な情報提供を行うとともに、PCR 検査をはじめとする検査体制の拡充等、感染者、治癒者及び その家族等への支援施策を実施すること。2、事業所の継続と雇用を守ることは、国民生活の安定安心の源泉であり、経済的な困窮に陥っている労働者や事業者等の実態を踏まえ、家賃保障を含む一層の手厚い支援策を迅速かつまんべんなく長期間実施すること。3、医療崩壊という最悪の事態を招かないよう、地方の医療機関における円滑な医療実施のための体制整備に対する支援を行い、医療用マスク、防護服、消毒液等の医療物資の確保に万全を期すること、合わせて介護・看護施設等における新型コロナウイルス感染症による問題解消施策を実施すること。4、諸外国と連携してワクチンの開発や治療法の確立等に速やかに取り組むこと。5、学校休業が長期化する中、児童生徒や学生の学ぶ機会を確保し、学力の維持・向上につなげる学習環境の整備を推進すること、合わせて学校再開への対応において十分な財政措置を講じるとともに、就学支援新制度の適用要件を緩和すること。6、地方自治体が行う各種支援施策に対し、臨時交付金追加等を含めた十分な助成を財政力に関わりなく公正に行うこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和2年5月13日、刈谷市議会。